この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。
今国内で、空気清浄機自体は各社、10社以上の会社が、数十種類の空気清浄機を販売しています。この空気清浄機の、売り上げと申しますか、国内の市場規模自体はこのグロースフロムノーレッジジャパンという会社が調べておりまして、右肩上がりであると。2019年度第一四半期は同年の 12% 増と、非常にこの空気清浄機は日本国内で売れているというものであります。この空気清浄機のですね、取扱説明書機能紹介の中に、大体この一番最後にある、同社は実証実験を行っており、この空気清浄機は、次亜塩素酸という、特殊な機能を使って空気中のインフルエンザウイルスを、抑制する、不活化すると言われていますけれども、この空気清浄機も部屋に浮遊した A 型インフルエンザウイルスを5分で 99% 不活すると謳っております。ですが、この空気中のインフルエンザを 99% 5分以内で死活するというのは、想像すると東京ドームの中にパチンコ玉が浮遊していて、そのパチンコ玉を撃ち落とすような状況を考えてください。果たしてそれが5分以内で撃ち落とせるのかどうかというところで、この仙台医療センターの西村秀勝先生は、その本当にこの空気清浄機の機能が各社が謳っている性能自体が維持できているものなのかどうかというのを実証しました。これは日本感染症学会雑誌に投稿された、由緒ある論文だと認識しております。この空気中のインフルエンザウイルスの死活をうたう、性能試験結果というところで、通常各社各会社がやっているこの空気清浄機の試験というのは、1立方メートル縦横1メートルぐらいの高さ大きさの中に空気清浄機を入れて、そこにインフルエンザウイルスを浮遊させて、それでそのインフルエンザウイルスが空気中から何分ぐらいでどのくらいいなくなってくるのかというのを確認して、各社がそのいわゆるうちの空気清浄機は非常に機能がいいです、効果が高いですということを謳っていますけれども、1立方メートルの生活空間というのは、通常の感覚から言うとちょっと あまりありえないのではないかと、西村先生が考えたのは、ちょっとそれは小さすぎるので、通常の生活空間を考えて14立方メートル、いわゆる4畳半から6畳程度の 2.5 メートル、2.5 メートル、2.5 メートルのそのくらいの大きさの部屋の中で空気清浄機を稼働させて、そして空気中にインフルエンザウイルスをばらまいてみて、それがどのようになっていくかと、それを調べた方がより実社会的ではないかということで、この実験をやられました。結果はこれです。横軸が時間、縦軸は空気中を浮遊するウイルスの量です。見ていただくと、この赤いポチポチですね、赤い点線が自然減衰率といって、ウイルスなので何もしなくても空気中に散布されたウイルスは時間経過とともに減っていきます。3つの会社の空気清浄機をサンプルとして抽出してやってみると、一番上の実線 PC とあります、その下の N、 結局この2つの特殊性能を持つ空気清浄機は自然減衰率とほとんど変わらないと。つまりこの2社が謳っている空気中のインフルエンザウイルスを死活不活化するための機能が、何もしない自然減衰率とほとんど一緒であるということがまず分かりました。もう1社 FS と書いてあるこの特殊機能は自然減衰率よりも非常に高い効果を持っているというところで、西村先生が気づいたのは、このじゃあ FS の機能を外してみたら、まだ通常の自然減衰率ぐらいまで効果が悪くなってくるのかどうかというところで、その実験をやってみたところ、結局この FS 付きの機能と取り外した機能、結局は変わりはなかったということになりました。つまりこの実験から言えることは、特殊機能を持った FS の機能自体は空気中のインフルエンザウイルスを死活する目的が果たしていないということが分かったんです。じゃあどうすればいいのかというところで、西村先生が気づかれたのが、フィルターというものに目をつけて、特殊機能はそのまま取り外しても取り外さなくてもいいと、 この空気清浄機に備わっているフィルターを変えてみて、そしてその実験を再度繰り返したところ、フィルターを変えたところ、さらにこのウイルスの空気中からの減衰率が非常に高くなったというところで、この西村先生が結論付けたこの実験結果としては、空気清浄機の特異的な機能はこの空気中のインフルエンザウイルスを死活できないということを結論付けました。そしてこの空気中のインフルエンザウイルスを死活するためには、この特殊なヘパフィルターを取り付けた方がいいんじゃないかと。そしてこのヘパフィルターにたくさんの室内機を通過させるということが空気中のインフルエンザウイルスを死活する有効な手段ではないかということを結論付けました。このおそらくヘパフィルターというのは皆さんご存じない方も多いのではないかと思いますけれども、通常は危険なウイルスを扱う際に、僕らはアイソレーターというね、特殊なこの防護服を着るんですけれども、そこには必ず備え付けられているフィルターで、一般的な通販でも十分買えます。DIY でも売ってますので、つまりそういったフィルターをもともとついている空気清浄機フィルターではなくて、それを取り付けて大容量のこの空気フローを持続させると、そうすることによって空気中のインフルエンザが死活できるということが分かりました。治癒証明書って登園登校に必要なのかどうか、いかがですか。おそらく学校とか幼稚園保育園ではもらってきてくださいと言われていると思うんですけれども、これ本当に必要なのかどうか。よく病院の外来の証明書あるあるなんですけれども、お母さんから子どものインフルエンザの熱が下がって3日経ちましたと、保育園から治癒証明書をもらってきてくださいと言われましたと、これよくお母さんから言われる文言ですよね。で、先生としては、いや、すでに治癒証明書は必要ないっていうふうに聞いてるんですけどと、いや保育園では証明書がないと登園できないって言われたんで、でも困ってしまうと。で、こういうやり取りが実は数年前から病院もしくはクリニックで起きています。では厚生労働省意見はどうなのかと見てみますと、実は厚生労働省のインフルエンザ Q&A というホームページがありまして、その中のクエスチョン18、クエスチョン19、インフルエンザに罹患した従業員が復帰する際に職場には治癒証明書や陰性証明書を提出する必要がありますか、クエスチョン19、児童のインフルエンザが治ったら学校には治癒証明書を提出する必要がありますか、こういう質問が、厚労省が立ててます。返答アンサーを見てみると、クエスチョン18、職場が従業員に対して治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくありません。クエスチョン19、児童の場合学校から特定の検査等の実施をすべてに一律に求める必要はない、治癒の判断も同様である、つまり学校も治癒証明書を求めてはいけませんよ、国は言ってます。なので実際厚生労働省はもう治癒証明書は必要ありません、インフルエンザが治ったら法律通りご自宅で、ね、静養する時間が過ぎたら症状が良くなって学校保健安全法であったり、もしくは予防できる期間が過ぎたら、治療できる期間が過ぎたら職場に学校に行ってくださいと。実際文部科学省、今のは厚生労働省の意見なので、じゃ文部科学省の意見を見てみると、これ平成21年に文部科学省が新型インフルエンザの時に出している事務連絡なんですけれども、児童生徒等の出席停止を行った場合などでも再出席に先立って治癒証明書を提出させる意義はない、厚生労働省も意義はない、文部科学省も意義はない。では沖縄、実は沖縄県ももう意味ありませんのでやめましょうと言ってます。愛知県もやめましょうと言ってます。あとは岡山県、東京、墨田区、杉並区、こういった市区町村ももう治癒証明書なんて意味がないんだからやめましょうと言っています。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。